FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマ9章から11章の概要を見ていきます。まず9章から11章の短いイントロに入る前に、1章から8章で学んできたメッセージを復習していきたいと思います。ローマの1章16節から17節で見てきたように、ローマのテーマというのは信仰によって福音の中に神の義が明らかにされているということです。義人は信仰に生きるというのを見てきました。ローマの1章から3章で人間は義を持っていない、義ではないことを見てきました。ローマ6章のから8章では、信仰により義に歩むということを教えられてきています。私たちはキリストと一つになり、罪の力から自由になり、御霊、私たちのうちに信仰により内在される御霊によって罪の、性質から力から自由になっていっているということを見ました。ここから12章から14章で義のを実践するということを見ていきます。日常生活の中でどのように信仰を持って私たちが義を練習していくのか、実践していくのかということを見ていきます。しかしローマの9章から11章ではパウロがイスラエルについて書いています。エルサレムで最初にあった初代教会というのはほぼユダヤ人で成り立っています。使徒の福音書では、使徒の働きではどのようにその福音が文化を超えて異邦人に広がっていたかということを教えています。クリスチャンが初めてクリスチャンと呼ばれたのはアンティオケであって、そこではユダヤ人も ギリシャ人異邦人も多くいたところでした。ローマのイントロでも見てきたように、ローマの教会というのはユダヤ人もいた、また多くの異邦人がいた教会でした。私たちがイエスに従っていく、彼らがイエスに従っていく中で、彼らはどのようにユダヤ人、またユダヤの文化と、向き合っていかないといけないのかということを考えていました。ユダヤ教から信じるようになった人たちというのは、彼らのイエスにある新しい信仰というのがどのように彼らの民を影響していくのかという疑問もいっぱいありました。パウロは異邦人への使徒でしたが、ユダヤの国、民のためにも心がありました。イエスを信じていたユダヤ人もいましたが、多くのユダヤ人はイエスにある救いを受け取りませんでした。パウロにもこれは説明しにくい部分がありました。神はイスラエルに祝福をすることを選び、イスラエルを通して他の民に祝福となることを約束していました。これはもちろんイエス・キリストにあって成就されていることです。でもこのイスラエルの民というのは、国というのは、神の啓示を受け、約束を受け、祝福を受けていた人たちは、イエスを拒否してしまいました。どのようにそうなってしまったのか、パウロはこのような疑問をローマの9章から11章で向き合っていきます。ローマ9章から10章の要約というのは、異邦人が信仰により義となったが、イスラエルはならなかったという、要約することができます。 イスラエルは律法を通して義を追求していった。しかしそれが得られなかった。自分の力では、自分の働きでは、それは信仰によって受け取らないといけないものだった。異邦人というのは神の義を信仰により受け取ることができた。イエスを信じたからです。この学びについていくつかの注意点、指針、また個人的な見解もあります。ローマの9章から11章というのは熱く議論されているところがいっぱいあります。クリスチャンの間でも多くの神学的な分裂の焦点となる部分があります。そのため人間関係が壊れたり傷ついたり人が出てくることもあります。その分かれ目となる、概要を皆さんに少し分かち合いたいと思います。ある神学者たちはイスラエルの国がまだ未だに神の計画の一部だと強く信じています。多くの人はイスラエルの国の制定により神が約束の地を与えて、また様々な予言的な箇所が今日の世界で成就しつつある証拠であると思っています。また他の学者たちや神学者たちはこれとは同意せずに、イスラエルについて書いてある予言的な箇所というのはその時代時代で成就されてきている、そのうちの人たちで神様が物理的なイスラエルという国を拒絶されたと、その代わりに教会を選ばれ、神は教会を通してこの世界に自分の目的を成し遂げると信じている人もいます。事実この見解を持つ神学者たちは間違いなくこれより説明を、理解しやく、しやすく説明してくれるでしょう。またもう一つの大きな分裂の対立の部分というのは、選ばれた民、選民という考え方に、教義に対してのことです。聖書はこの選ばれた民について多く書いています。ここでも解釈はいろいろ出てくる部分もあります。改革はカルバン、主義派というのは、この選民に対する理解というのがとても厳密にされていて、彼らの教えていることというのは、恵みが真の恵みであるためには私たちは私たちの行いと全く関係なく選ばれる必要がある、選ばれた人々であることが大切だというふうに主張しています。私たちが得るものではないからです。他の視点を持った教師というのは、神が私たちをこの世の基礎を置かれる前に神によって、選ばれたということは同意するが、それと同時に私たちにも自由意志があり、 イエスを信じ従うことを自ら選択しないといけないということを主張しています。これらの議論についてもっと深く語ろうとは思いません。しかし、私が一番伝えたいことというのはここです。まず、神学的な見解が違ったとしても、私たちはキリストを愛し、キリストに従う人たちとして、謙遜的な心を持ってお互いにリスペクトし合うべきです。キリストの謙遜とから私たちは学び、私たちはお互いからのことを聞き、お互いから学び、お互いを愛し、同意しない部分でも愛していかないといけない。二つ目が、私たちはイエスを信じ、イエスを愛している人たちをキリストの教にある兄弟姉妹として受け入れる必要があると。イエスは私たちが戦い、喧嘩し、お互いを批判するのを喜んでいないと思います。もちろん、この教義、教理というのはとても大切なことです。私たちがこの学びの中で、この書を見ていく中で、本当に神様の知恵、神様の真理、神の愛を求めながらやっていけることを祈っています。私たちの学びもそうです。また、私たちの行いにおいても、キリストの謙遜と愛を持って歩んでいけるように祈っていきましょう。では、次回、ローマの9章の1節から5節を見ていきます。